皆さんこんにちは。環境市民の生駒町ライフの時間です。今週も下村静子が担当いたします。先週買い物を変える、生活が変わる、社会が変わるということで、企業のエシカル通信簿というのをやって第1回の発表をしましたというお話をしました。で、その中の持続可能な開発について、10社の企業を調べたところ、こんな結果でしたよというのを抜粋してね、お伝えしたんですけれども、今週も市民目線で、本当に良い企業を応援したいな、企業の CSR と環境活動のレーティングをね、やってみて、みんなでいいところはね、もっと伸ばしてもらうように応援していこうという思いを込めて、結果をもう少し続けてご紹介していきたいと思います。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて、私たちが調査した項目なんですけれども、持続可能な開発、環境、消費者、人権、社会貢献、平和、非暴力、アニマルウェルフェア、動物の権利、福祉ですね。この7項目、7分野について、企業に調査を行いました。で、調査した企業の、分野はですね、食品加工の会社と、それから、衣服ですね、医療の会社、企業さんを調査をしたということなんですけれども、先週、持続可能な社会について、きちんとね、企業としてどんなふうな役割を担っていくかっていうのを明確にしているかとか、あるいは、CSR の調達基準を持っていて、自分ところのね、自社で使うような、調達するようなものでもね、そういったものをちゃんと選んでますかっていうようなことも聞いたんですよという話をしたんですけれども、今日はですね、環境の取り組みについて、どんな結果が出たかというのをお伝えしたいと思います。環境についてはね、環境報告書とかっていうのを企業出しているんで、結構情報たくさん出ているんですけれども、環境のね、専任部署を持っている企業っていうのが、10社のうち5社ありました。だから、そういったところはですね、しっかり取り組んでいるというところでも、半分はね、分かったんですけれども、気になる気候変動とか地球温暖化防止、エネルギー関係で質問したんですが、二酸化炭素の削減目標、ね、これすごい大事ですよね。今、パリ協定が、の目標をね、実現するために企業の役割も大きいというふうに言われてますけれども、この CO2 の削減目標を設定しているかどうかっていうのをね、調べたところ、確認できたのは5社だったんです。半分だけ、10社のうち半分確認できたということで、ぜひですね、このパリ協定の実現に向けて、積極的にね、取り組んでいってほしいなというふうに思います。それからゴミに関する質問もしまして、3つの R 皆さんご存知ですかね ?3R、発生抑制、再利用、それから、リサイクルというこの順番なんですけれども、再使用ですね。再使用、リサイクルという順番なんですけれども、この優先順位をきちんと文書化しているかどうかって聞いたところ、10社のうち1社だけが文書化していました。そして、ゼロエミッション。もうね、ゴミは出さないっていうふうに宣言していってるのが2社あって、リサイクル率の目標設定しているのは1社あったというような結果でした。このあたりもですね、もっと進んでいくといいなというふうに思っています。それから今、生物多様性っていうのも重要で、種の絶滅っていうのが非常に心配されているたくさんの種があるんですけれども、この生物多様性に関する指針があって、で、それに基づいた取り組みがあるかどうかっていうのをきちんと、書いていたのが1社ありましたね。で、その事業活動による、生物多様性の影響っていうのも非常に大きいわけですよね。で、このあたりをですね、ちゃんと把握しているかどうかっていうのが書かれているかどうか調べたんですけれども、これは残念ながらですね、10社のうち2社しかですね、そういったところまでは把握されていないという結果が分かりました。で、もう一つ気になったのが、その化学物質、食の安全のところだったんですけれども、農薬とか化学肥料を 削減した生産者から優先に購入する方針があるとか、あるいはネオニコチノイド系農薬を用いている生産者からは購入しない方針があるとかですね、あるいは有機農産物を優先的に使用することを明文化した方針があるというような企業はですね、実はゼロだったんですよ。ということは、まあちょっとなんか本当はね、一社ぐらいあってもいいかなと私は思うんですけれども、まあな、そこまではまだ行ってないのが日本の、レベルかなというふうなことも感じましたね。まあ環境全般に関しては、10社すべてがね、環境の取り組みっていうのをちゃんと行っているんですけれども、差があったなっていうのは実感しているところです。それから、全般的に食品加工の企業に比べて、アパレル企業の取り組みはまだその環境の取り組みね、少ないなっていうのも感じたところですね。ぜひですね、アパレルの企業さんも頑張ってこのあたり取り組みを進めてほしいなと思っています。それからですね、もう一つ消費者の、質問についてもちょっとご紹介しておきたいと思うんですけれども、やっぱり消費者からの意見がいかに聞きやすい環境を作っているかっていうのは大事だなというふうに思っているんですね。で、そういう目で調査をしたところですね、電話とかファックス以外でも最近ではメールで消費者からの意見を受け付けるとか、あるいは SNS を使ってですね、 Facebook とかね、ああいう Twitter とかああいうのを使って消費者からの意見をこう聞くという企業が増えてきていることが非常に分かりました。で、それで、ちゃんとその、まあ、改善提案が消費者からあったらですね、それを元になんかこう社内で会議をして改善を行っているっていうような企業もあったりとかですね。まあ非常にこのあたりは時代を反映しているんだなというふうに思いました。でも一方で、その直接消費者と、まあ、面と向かってですね、いろいろ意見を交換し合えるような場を作っているかというと、そういう企業はまだまだ少なかったので、まあもちろんたくさんの方たちからたくさんの意見をもらおうと思ったら、そういう SNS であるとかメールであるとかっていうのは非常に有効だとは思うんですけれども、まあ対面して意見交換ができるような、そういう機会をね、たくさん作っていってもらえると嬉しいなと思いました。で、やはりこの消費者対応に関しても、食品関係の企業の方が安全とか、そういう部分ではですね、消費者対応が、に熱心だっていうことが分かりました。アパレルの業界はまだ、そこまで、その安全、消費者第一っていうようなところの、まあ、文言というかですね、そういう姿勢ですよっていうふうに書き示しているところは少なかったという印象です。ということで、まだですね、持続可能な開発と環境、消費者の分野について2週にわたって、ご紹介、この3分野しかご紹介できてないんですが、あと人権の問題、あるいは社会貢献の話、平和非暴力、アニマルウェルフェアについてもですね、機会があったらご紹介を、続けてしていきたいなと思っておりますので、またご注目ください。環境市民の方、ウェブサイト見ていただいたら、この企業のエシカル通信簿についても記されておりますので、ぜひご覧になってください。企業のエシカル通信簿第1回の結果発表でした。さて、環境市民からのお知らせです。環境市民のこのエコまちライフ、番組自体は、まあ、みんなボランティアのメンバーでですね、いろいろと考えながら作っております。で、春になりまして、この、エコまちライフの番組をもっとね、手伝ってみたいなと思っておられるボランティアの方を募集したいと思います。番組の企画から、まあ、ゲストとの交渉であるとか、こういった放送まで、すべてボランティアでになっておりますので、ぜひ関心のある方は、環境市民までご連絡ください。メールでね、いただく場合は、life@環境市民.org、あるいは環境市民で検索していただいてもすぐにメールを送りいただくアドレスが出てきます。電話は 075-211-3521 211-3521 までお電話くださいましたら、またね、詳しくご紹介もできるかと思います。よろしくお願いいたします。以上、環境市民からのお知らせでした。 さて、企業のエシカル通信簿、まだまだそのね、ご紹介できてない分野があります。人権、社会、社会貢献、平和、非暴力、アニマルウェルフェアなんとなんですけれども、あのアニマルウェルフェア、動物への配慮っていうふうに考えていただいたらいいんですけれども、これはですね、特に日本ではまだ進んでいません。あの取り組み自体が遅れているというふうに言えるかと思います。あのどういうことかと言いますと、まあ、例えば卵であればですね、その卵を産んでくれる鶏がどんな環境に置かれているかっていうのとっても大事なんですよね。あのすごく狭いゲージに押し込められて、もう卵を産む機械のようにですね、ただ卵を産むことだけに使われて、命がもう捨てられていくっていうような、実は飼い方がされている場合もあるんですね。そういった卵よりもやっぱり、飼われている環境が非常に、まあ、平飼いとかっていう言い方しますけど、のに放たれてね、平飼いされていて、自分で自由に身動きできる中で卵を産んで、そういった卵を私たちが食べるっていうことの方がですね、まあ、あの鶏の健康上もいいし、私たちも、まあ、その動物虐待してない卵を食べるっていうことでもね、あの気持ちがいいと思うんですね。そういったことから、あるいは毛皮の問題もありますよね。なんかあのちょろっとこうちっちゃな毛皮を取るために一つの命そのものが失われているっていうようなことも、ある話なので、まあ、このあたりもですね、これから日本ではまだまだいろんな情報を知ってもらって、私たちが本当にこの社会に、必要なもの、大切なものが何なのかっていうのもですね、知っていく必要があるのかなというふうに思いました。まあ、医療品に関する、ものの、その動物の、毛皮とかそういったもののね、あの利用というのは本当にあの、いろいろ考えさせられるところがあるなと、私も、非常に勉強になった、この調査でした。またあの、続きはですね、近いうちにお伝えしていきたいと思っております。環境市民のエコまちライフ、今日は時間になりました。担当は下村静子でした。